Thank you. 差し支えない方はご起立ください。礼拝唱詩、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美をいたします。賛美歌2編の96番。信じ、世の生徒と共に使徒信条を告白す。
我は天地道を作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を 我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアに生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちをよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い生きたいて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。本日の聖書の箇所は、ヨハネによる福音書2章の12節から22節、新約聖書の166ページです。ヨハネによる福音書2章12節から22節です。この後、イエスは母、兄弟、弟子たちとカフェルナウミに下って行き、そこに幾日か滞在された。ユダヤ人の追悼祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた。そして神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の柿を金をまき散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出せ。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱意が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出した。ユダヤ人たちはイエスに、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかと言った。イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよう。三日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿を建てるのに46年もかかったのに、あなたは三日で建て直すのかと言った。イエスの言われる神殿とは、ご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活されたとき、弟子たちはイエスがこう言われるのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉とを信じた。
教会の頭でいてくださいます私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは主イエス・キリストをこの地上に生きる無数の人々の一人として生まれさせ、そのことによって人間が思ってもみなかった救いへの道を開いてくださいました。あなたの御国、御救いに至る一筋の道をかすかなろうそくの火をもって、鮮やかな星の光をもって、そしてそれにはるかに勝る力を持つ御言葉をもって、あなたは指し示そうとしてくださいます。一つともされたろうそくの光を見つめるとき、また一年この地上の生活を生きることが許されたのだという思いが、抑えようもない喜びをもって湧き上がってまいります。地上に生きることはただ喜びばかりではなく悲しみでもあります。孤独を思い知らされることでもあり、辛いことでもあります。しかしまさにその苦しみのゆえに、この苦しみを喜びをもって担うことができるようにと、あなたはクリスマスの喜びを与えてくださいました。今その喜びに向かう歩みを始めます。どうかこの喜びの中で自分の人生をもう一つ新しく生きることができるとの喜びを共に分かち合うことができますように、ここにいる者たちが一人の例外もなくそれに預かることができますようにお願いいたします。父なる神、あなたが主イエスキリストの父であられるにとどまらず、いやまさにその家に私たちの父となってくださっていますことを、また私たちにあなたを父と呼ぶ栄光ある喜びと望みとを与えてくださっていることを感謝いたします。うろたえて方向を見失おうとするときにも、力尽きて倒れようとするときにも、いつも御霊によってこのことを思い起こし、あなたの方に心を向け体を向けて生きていくことができますように、このアドベントの最初の礼拝にこの喜びを肉体において共にすることができない病床の方たち、ことに岡本牧師の病状を覚えて祈ります。また年老いてここに来ることができない信仰の仲間たちのために祈ります。私たちといつも共にいてくださるというあなたの約束が、特に孤独の中にあるこれらの人々に明らかに示されるようにと祈ります。私たちがここで知ることのできた喜びを、どんな小さな技に託しても、それらの人々に持ち運んでいくことができますように、今、改めて知る罪の悲しみと苦しみとの中にあって、あなたに心と体とを向けて賛美を歌うことのできる喜びを、その幸いを、ここに分かち合い、あなたの栄光を褒めたたえるものとなさせてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ヨハネの福音書において最初の印は、カナの結婚式における出来事であった。ヨハネは記しています。第一の印だ。そして第一の印はカナの結婚式における祝福でありました。 足りなくなった葡萄酒をもって結婚式を祝福あるものとしてくださいました。そしてその祝宴でもたらされたのはとっておきの十とっておきの杯でありました。私たちはその杯に預かることができるものとされています。そのような慈しみを受けるものとされているのであります。でそれに続きますのが宮清めと呼ばれる出来事であります。ここには私たちの常識を超えるようなイエス様の激しさが見られます。それにいたしましても祝福の記事に続いてどうして祝聖の記事があるのでしょうか。そのことを心に留めながら事柄に入り込んでいきたいと思っています。イエス様は神殿に入って行かれます。そこでの状況を見てお怒りになりました。牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になったからだ、聖書はそう書きます。で彼らは別に特に悪いことをしているわけではありませんし、あるいは神殿に詣でる人たちのために便宜を図っているといえばその通りであります。彼らは神殿に詣でる人たちの便宜のために犠牲の供え物を売っていたのです。それらの国の貨幣をエルサレムに貨幣に両替するのも同じことであります。これは全部善意から始まったことであります。で、その善意から始まったことが商売と結びつく、そういうことがあっても決して不思議ではありません。それを利用したいと願う人たちがあって、それを提供する人たちがいて、そして成り立つ商売であるに違いないと思うのです。ところがなかなかそこにとどまらないのが人間の罪の現実であります。神殿の人たちがそういう商売、そういう便宜を図ろうとする人たちに場所代を請求したり、許認可権が当局者によって与えられるのだとするようなことであれば、そこにはまた別の問題が生じてきたりもするのはすることになります。それが世の中というものだといえばそれまでです。イエス様はそういう現実を見て激しくお怒りになった。ヨハネによる福音書は それまでユダヤ教徒との中でイエス様を信じる人がいても、イエス様に尽く人がいても、それをそんなに咎めてはきませんでした。ユダヤ教徒、キリスト派とそのように呼んでいい人たちがいても、それをそれほど咎め立てはしませんでした。けれどもエルサレムの神殿が70年に崩壊をいたしまして、自分たちの信仰の拠り所がなくなってしまったとき、彼らはもう一度自分たちのを立て直す必要を感じたのであります。ヤムニアという場所で会議が開かれます。そしてそこでこれまでは 神殿が中心であったユダヤ教の営みがを立法を中心にするようにと決められたのです。でその時に同時にイエス様を信じる人たちを異端と定めて神殿にユダヤ教の街道に出入りすることを禁じました。イエスを信じる者は直ちに呪われよというような祈りが採択されたりもするのであります。そういたしますと今まではユダヤ教徒でありながらイエス様を何となく信じていた人たちがいます。イエス様を信じていながらユダヤ教から離れられないでいた人たちもあります。でそういう両足をかけていた人たちがどちらかに足軸を決めなければならないというような状況に陥るのです。で、そういう状況を前にして私たちの信仰はこうだ、これが私たちの信仰だということを明らかにする必要がありました。それはユダヤ教徒の人たちにも私たちの信仰はこうだというふうに言って私たちとあなたたちとは違うということをはっきりさせる必要があります。こっち側の人たちに対しても私たちの信仰はこうなんだと言って違いをはっきりさせる必要がありました。そういう必要の中から生まれたのがヨハネの福音書であると言われます。もともとはみんなユダヤ教徒でありました。彼らと同じように旧約聖書を読んで同じように街道に出入りしていました。その時に両者の違いは曖昧でありました。けれどもイエス様を信じる人たちが者たちが異端と定められた今、先ほど言いましたように人々はどちらに属するかを決めなければならなくなったのです。イエスをキリストと信じること、イエスを私の主と言い表すことはユダヤ教の街道から締め出されることになります。例えばこの福音書が9章にこの記している生まれながら目の見えなかった人がイエス様に目が見えるようにしていただいたばかりに、そしてそのことをイエス様のことだというふうに信じてイエス様と出会う、そのことの上に彼はユダヤ教の街道から出て行かなければならなかったというようなことが9章に書かれています。ですからイエス様を信じていても、あるいは信じたいと願っていても、例えばこの次に出てくる3章に出てくるニコデモという人は夜の闇に紛れてでないとイエス様のもとに出かけていくことができませんでした。隠れてイエス様のもとを訪ねるしかなかったのです。そういう人たちの中で先ほど言いましたようにこれが私たちの信仰だと、そういうことを明らかにしようとしたのがこのヨハネ福音書であります。で、これが私たちの信仰だということを明らかにするときに何が必要か、何が大事かというとイエス様をどのように信じるかということです。イエス様が十字架におかかりくださって、神様が死人の中からイエス様をよみがえらせてくださった、そのイエス様こそが私の主と信じるのか、あるいはイエス様は、イエスという人はただのユダヤ教でいうとラビ、教師でしかない、そのように信じるのか、そこが違いであります。イエスが誰かというところにもっぱら関心があります。で、そこでこの粛清の出来事の中でもイエス様はこの神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせるとおっしゃったのです。イエス様はここで神殿を建てるのお方だと、自分は 神殿を建てるものだとおっしゃっておられる。この後4章に記されますサマリアの女との対話の中にも出てきますけれど、そしてまた神殿の境内で犠牲の供え物を買ったり両替したりする必要を迫られる巡礼者のように、遠い道のりを何日もかけてエルサレムに来なければ神の宮にもう出たことにはならないというような定めは実はどこにもない。私が神殿だとイエス様はおっしゃるのです。イエス様がおられるその場所で礼拝が捧げられる。当然のことですけれど、彼らはそういうイエス様の言葉を信じることができませんでしたし、受けることも受け入れることもできませんでした。この神殿が出来上がるのに46年もかかっている。彼らはそう思うのです。彼らにはそれが自慢であります。この神殿は当時の記録によりますと、ヘロデ大王が紀元前20年に再建に着手して、紀元63年に、つまり80年ほどの年月をかけて完成したのだと言われています。で、このことを考えてみると、イエス様がこの問答をしておられるその時にはまだ完成していなかったのだと思うのですけれど、そうだとしても、工事が始まってからおおよそ50年が経過して、その素晴らしさは私たち見る人たちの、そこを詣でる人たちのを圧倒するような姿を表していたのだと思います。で、この神殿は初めにも言いましたように彼らの信仰の拠り所でありました。この神殿での礼拝がこそが誠の礼拝でした。だからこそ巡礼者たちはエルサレムへと向かいます。この立派な人の目を奪うような神殿こそが神様の偉大さを言い表すものでありました。この神殿の輝きこそが神様の栄光の輝きでありました。そのゆえにこの神殿は永遠に不滅だと彼らは信じて疑っていませんでした。ところがこの神殿は完成して10年も経たないうちに、つまり紀元70年にはエルサレムの町とともに崩壊してしまうことになります。そこで先ほどのヤムニアで開かれた会議では、ユダヤ教徒たちが神殿によってではなくて律法の言葉によって再結集すべきだということが採択されていくことになるのですけれども、それも当然の成り行きだと言わなければなりません。このように目に見える神殿は崩壊することになります。で、そういう意味で言うと目に見える言葉としての律法も同じです。固定化すると罪を犯すのです。私たちはどんどんと状況は変わっていきます。しかし律法が固定化すると私たちの信仰もまた固定化してしまいます。言葉としての律法であろうと、建物としての神殿であろうと、それがどれほど素晴らしく立派であったとしても、やがてそのことのゆえに罪を犯し人を裁くものとなっていきます。神殿で牛や羊、鳩などが売られていたものもそのことを示しています。両替も同じです。そういう意味で言うと私どももまた同じ罪に陥る危険性を持っています。そういう中でイエス様は建物ではない、立法の言葉でもない、私が教会だとおっしゃるのです。3日で立て直してみせる。今でもこの3日っていうのは復活のことです。そうしますとよみがえりの主が教会であります。よみがえりの主のいますところでこそ誠の礼拝が捧げられます。もし ここによみがえりの主がいまさないとするならば、それは礼拝でも何でもないということになりましょう。教会はこのよみがえりの主の体であります。この出来事がイエスが死者の中から復活された時、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉とを信じたという言葉で結ばれていることには注意を払うべきであります。イエス様がよみがえられた時に、あの言葉はこのことを言い表していたんだというふうに思い至って、弟子たちは聖書とイエスの言葉とを信じたのであります。彼らは聖書とイエスのこの言葉とを信じたのです。旧約聖書を貫いて語られていることがこのイエス様において出来事になったことを信じたのです。イエスが主でいますこと、イエスが救い主キリストでいますことを信じたのです。自分たちの信仰が目に見えることにところによっているのではなくて、イエスキリストによっていることを信じたのです。自分たちの信仰が私たちの修行や私たちの努力や私たちの頑張りによってさえ出来事になるのではなくて、ただイエスの言葉によって、イエス様の言葉によってだけ出来事になることを信じたのであります。神殿の素晴らしさが神の栄光を表しているのではありません。同じように私たちの働きの華々しさが神様の栄光を表しているのでもないのです。そうではなくて、よみがえりの主が私たちと共にいてくださること、その主イエスから力を得て、励ましと慰めとを得て、主を信じる者として生かされることがイエスへの信仰を証しすることとなります。私どもの教会はそのようにイエスを信じる者の群れ、イエスが私の主であることを信じる者の群れ、主を証しする者の群れであります。主が十字架と復活の主がここに共にいてくださる、そしてこの礼拝を支えていてくださる。十字架と復活の主、罪の許しと新しい命が私のことになっている。私どもはそのことを信じる者の群れであります。そしてこの主の言葉に結ばれ、主と一つにされている。そのことのゆえに私ども自身が教会とされ、教会、私たちが教会の聖霊の宮と呼ばれることになるのです。十字架と復活の主、その主が私の出来事になって、つまり罪の許しと新しい命が私のことになって、神様の御名を私たちが賛美する、そういう礼拝が今日も神様に捧げられていることを私たちは感謝したい。そしてそのことを感謝を持って受け入れ、ここからまた使わされていきたいと思います。お祈りします。父なる神様、小さな私たちの群れをこうしてここに集めてくださって、十字架と復活の主が私たちを祝福してくださって、主の教会を形作るものとしてくださっていますことを心から感謝をいたします。どうかこの教会のこの礼拝の営みがあなたの栄光を表し、あなたの皆を賛美する、そういうものでありますように、あなたが私たちをしっかりと捉えて導いていてください。一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。
お祈りします。天の父なる神様、アドベントに入りました。どうか心を静めて、神様が送ってくださったそのイエス様の誕生の意味をしっかりと考えるその時とさせてください。今日もこうして皆と共にあなたの教会に集めまして、御言葉を読み、解き明かしを聞き、賛美をし、こうしてまた祈ることができますことを心から感謝申し上げます。一生懸命あなたに仕えようと考えて、信仰のその慣習を作ってきて、それを守ってきましたけれども、イエス様が来て、イエス様が差し進める方向とは大きく違ったことを今改めて教えられました。どうか心を鎮めて、あなたを見上げ、聖霊が与えてくださる大きな力を感じて、いつも自分の生き方をそこから考える、そういう生活を気遣いしてください。今ここに献金を捧げます。どうかあなたの御言葉が、福音が世界中に伝わるために、どうぞご活用ください。この感謝と祈りをイエス様の皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。報告をします。週報をご覧ください。本日の集会ですけれども、この礼拝直後にですね、臨時教会総会を開催いたします。また教師会が総会終了後に開催が予定されております。今週の集会ですけれども、聖書研究祈祷会、30日の水曜日、午前10時半から、司会は中山雅子さんで、そして夜の祈祷会は7時30分から開催されます。現在森下先生に導いていただき、ローマ人、ローマの信徒への手紙を読んでおります。一章の1節から7節の3回目であります。はい、それで、ご連絡ですけれども、個人装飾消息ですけれども、岡本真紀子さんが結婚式を挙げられました。それぞれお読みください。また岡本先生の状況ですけれども、また何かありましたらですね、大夢であります森さん先生の方にご連絡をください。その他連絡につきましては、それぞれで週報をお読みください。それでは章A の541番
願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、 願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。願わくは主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。今日礼拝に初めて来られた、久しぶりですね、に来られた方を紹介をいたします。八千代台教会の船津雅子さんです。そこでお立ち、船津さんです。よろしくお願いします。その他報告がありましたらどうぞ。
伝道委員会です。赤いろうそくが一本灯りました。この約1ヶ月、2000年前の出来事に思いを馳せ、また共に喜びのクリスマスを目指して歩みたいと思っております。コロナ禍でありますので、キャロリングとクリスマス出会は見合わせになりますけれども、11日には各部クリスマス、24日には昼にはCS のページェント礼拝、夜にはキャンドルサービス、25日にはクリスマスの礼拝と続きますので、お覚えください。本日集報箱にこういうのが入ってたと思いますが、お捧げの方もよろしくお願いいたします。
生活委員会です。来月ですね、12月4日の大切にしております洛北教会の第115周年の創立記念日になります。で、毎年のことですけれども、写真撮影をいたします。12月4日礼拝後に行われたいと思いますので、皆さんお残りになっていただいて、写真撮影、前庭で撮影をしたいと思いますので、お集まりください。当日雨であれば教会のこの場所で撮影をしたいと思っております。で、12月4日の当日は教会の前に、車を止めないようにしていただきたいと思います。そこで撮影をいたしますので、車は止めないようにしてください、してください。写真は1枚700円の予定にしております。封筒は当日私が持っておりますので、必要な方はお求めください。以上です。
報告がありましたように、この後直ちに教会総会をいたします。準備がありますので、教会員の方たちはしばらくそこにお座りのままお待ちください。それでいいですかね。じゃあこれで礼拝を終わります。
くいたします。
配信切れましたか。
分かりました。何を載せたか。